最近一緒に学んできたように第一ペテロの手紙の受信人であった一世紀の信者たちが大変な試練にあっていたのです。つまりイエス・キリストを自分の救い主として告白してゆえに迫害を受けました。その信者たちは何も悪いことをしなかったにもかかわらず不当な苦しみを受けたので、とても当惑していたかもしません。ですから激励と指導を必要としていました。その信者たちを助ける資格をある人といえばキリストの弟子ペトロです。ペトロはキリストの苦難の証人だったし、自分に迫害について直接キリストに教えていただいたからです。さらにペトロ自身も信仰のために大変な苦難を体験したことがあります。それで神様の導きによってペトロはその迫害を受けている信者たちに手紙を書き送りました。その信者たちを励ますためにペトロは手紙全体を通して不当な苦しみを受けられた主イエス・キリストの模範を示した。例えば信者が悪口などの不当な迫害にどのように対応するべきかを説明するために2章に記録されているように、ペテロは次のようなことを書き送りました。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも満たされなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても落とすことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。簡単に言えば、信者が不当な苦しみを受けたとしても、キリストの模範に従って悪に悪を報いることをしてはいけません。むしろ自分に害を加えた人々を正しく裁かれる父なる神様に任せるべきです。善を行ったのに不当に苦しみを受けた一世紀の信者たちを励ますためにペトロはまた3章にもキリストの模範を示しました。そこでペトロは次のようなことを教えました。信者が不当に苦しむことは神様の御心なのです。聖書に記録されている通り、主イエス・キリストこそ父なる神様の御心に従ったので、不当に苦しみを受けられたのです。しかし、3章18節に描写されている通り、キリストの苦しみは無駄ではなかったのです。むしろキリストの苦しみは素晴らしいことを成し遂げたのです。ですから信者たちは神様の御心に従って不当に苦しむとき、その苦しみが無駄ではないことがわかるはずです。実は、ローマ人への手紙に書いてあるように、神を愛する人、すなわち神様のご計画に従って召される人のために、神がすべてのことを働かせて、益としてくださることを私たちはしています。第一ペテロ3章18節に描写されている通り、キリストの苦しみ、神は次のような素晴らしいことを成し遂げられました。まず、キリストが一度だけ死なれたことで永遠の贖いを成し遂げられました。3章の 18節もう一度見てください。キリストも一度罪のために死なれました。一回だけ十分でした。ヘブル7章開いてくださいませんか。ヘブル7章、ヘブル7章に、祭司であるキリストはモーセ時代の祭司たちと比べます。7章の23節では、また彼らの場合、すなわちモーセの時代のイスラエル人の祭司たち、彼の場合は死ということがあるため、使徒面にいつまでもとどまることができず、大勢の者が祭司となりました。しかしキリストは永遠に存在されるのであって、変わることがない、ことがない祭司の務めを持っておられます。今も持っておられます。したがってご自身によって神に近づく人々を完全に救うことができる、おできになり、キリストはいつも生きていて彼らのために取りなしをしておられる彼です。今朝もキリストは父なる神様の右側に私たちのために取りなしてくださいます。信者が罪を犯すと、キリストは父なるの神様に弁護してくださるので、今も信者たちが許されます。26節、またこのように清く、悪も汚れもなく、罪人から離れて、また天よりも高くされた大祭司こそ私たちにとってまさに必要な方です。他の大祭司たちとは違い、キリストにはまず自分の罪のために、その次に民の罪のために、毎日生贄を捧げる必要はありません。というのは、キリストは自分自身の捧げ、ただ一度でこのことを成し遂げられたからです。キリストが一度だけ死なれたことで永遠の贖いを成し遂げられました。同じヘブル人への手紙ですが、今度9章開いてください。9章の11節、ヘブル9章11節、しかしキリストはすでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、手で救ったものでない。言い換えれば、この作られたものとは違った、さらに偉大な、さらに完全な幕屋を取り、すなわち天にあるの幕屋。モーセの時代は、ね、その幕屋は、ね、手で作られたものでしょう。でもキリストは別の幕屋に入って、またヤギと子羊の血によってではなく、ご自分の血によって、ただ一度もことの聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられたのです。一回だけ命を捨ててくださいました。モーセの時代の祭司たちは毎日、まず自分の罪のために、後で当時のイスラエル人たちのために、生贄を捧げなければいけませんでした。キリスト一度だけで信者たちの永遠の贖いを成し遂げられました。同じ9章24節見てください。24節、キリストは本物の模型に過ぎない、手で救った聖所に入られたのではなく、天そのものに入られたのです。そして 今私たちのために神の御前に現れてくださるのです。それも年ごとに自分の地位ではない、地を携えて聖城に入る大祭司とは違って、キリストはご自分の幾度も捧げることはなさいません。もしそうでなかったら、世の初めから幾度も苦難を受けなければならなかったでしょう。しかし、キリストはただ一度、今の世の終わりに、ご自身の生贄を通して罪を取り除くために来られたのです。そして人間には一度死ぬことと、死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために一度、ご自身の捧げられました二度目は、罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。一度だけ命を捨ててくださいました。そのことで永遠の贖いを成し遂げられましたので、キリストは優れたものです。でも皆さん、それは父なる神様の御心でした。キリストこそそのこと言われました。不当に扱われた。でも神様はそれを通してキリストは私たちのために永遠の贖いを成し遂げられたので、本当に不当の苦しみによって神様は素晴らしいことをなさってくださいますので、信者が不当に迫害されるとき、キリストの模範を思い出すべきです。第一ペトロに戻ってくださいませんか。第一ペトロ3章、もう一度18節ですが、3章18節、キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。キリストが正しい方なので、悪い人々の仲介者として身代わりになるということを成し遂げられました。第一テモテ、開けてくださいませんか。第一テモテ2章。第一テモテ2章。2章の4節。何回も皆さんはその言葉を聞いてでしょう。もう一度見てください。2章の4、5、6節。第一テモテ2章4節。神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。五節。神は唯一です。また神と人の間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自身の応対になりました。キリストは正しい方だから、私たちと神様との間の仲介者になることができます。仲介者は正しくなければ、その代わりにその私たちに対する罰を受けることができなかった。でもキリストは正しい方です。罪のない方です。キリストが正しい方なので、悪い人々の仲介者として身代わりになることを成し遂げられました。ご存知のように、キリストが午前9時ごろ十字架にかけられた。午後3時ごろ亡くなりました。亡くなる直前、大声で父に、我が神我が神、どうして私を見捨てになったかと、後でその最後の言葉ね、完了したと言われたから亡くなりました。ちょうど何か起こったでしょうか。第二クリントが そのことを教えますので見てください。第二クリント5章21節。第二クリント5章の21節。十字架の時、次のことが起こりました。21節。神は、この場合に、父なる神様、神は罪を知れないかとキリストを私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。キリストは私たちの罪を取り除き、その代わりに自分の義を信者に与えます。だから神様は信者を見るとその過去の罪が見えません。その代わりにキリストの義を見るので、神様はその人を受け入れます。キリストは正しいもの方として仲介者になって、仲介者として身代わりになるということを成し遂げられたからです。もう一度第一ペテロ3章を開いてくださいませんか。3章18節の前半によると、キリストが一度だけ死なれたことで永遠の贖いを成し遂げられました。この真ん中の頃、キリストが正しい方なので、悪い人々の仲介者として身代わりになるということを成し遂げられました。その18節の後半のことですが、それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の身元に導くためでした。御心にかなうなら、来週ね、霊においてキリストは何をなさったか一緒に学びたいと思います。でも今日はね、この分かってほしいことで、キリストはね、その死によってキリストの苦しみは敵であった人間と神様の和解を成し遂げられました。ローマ5章を開いてください。ローマ5章の6節から読ませていただきたいと思います。ローマ5章の6節。救われる前の人の救われる前の状態が6節で描写されています。5章の6節。私たちはまだ弱かった時、これ意味はね、自分の改善するために、自分を救うために何もできなかった時、聖書によるとその人は死んでいたものです。神から断ち切られたまで、私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に偶然ではなく計画通りに来られて命を捨てて、不経験の者のために死んでくださった。ただ人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。9節。ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。 もし敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが仮の命によって仮の復活によって救いに預かるのはなおさらのことです。人はね、自分が神の敵と思わない、神を知らないからです。でも皆さん、人間の罪を神様は怒らせる。神様は正しい方から、人をそのまま受け入れることはできない。それで身代わりであるイエス様はこのように救わせてくださって、私と和解させるために、キリストはね、苦しみね、は敵であった人間と神と和解を成し遂げられました。人が何から救われるでしょうか。旧説によると、神様の怒りから救われる。だから救いが必要です。救いをいただけなければ、結局その人は、その神様の怒りがその人に注がれます。ヨハネはこう、このように説明しました。御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることなく、神の怒りがその上にとどまる。でもその状態がから救い出されるために、キリストをこのように救わせてくださいました。キリストを通して敵であった人間は神と仲直りをする。アダムとエバが創造された時、神と完璧な交わりを持っていました。いつだ、あの善悪の地域の木を取って食べてしまったか、あの創造されたからその日までどのぐらいか聖書に書いてありません。ただ取って食べた時、すぐ神様との交わりなくなりました。恥ずかしくなって身を隠そうとして、聖書の説明によると、ちょうどその時霊的な死を経験しました。心が、聖なる神が断ち切られた。仲介者が必要。それから計画通り、イエス様が来られました。キリストは神様、キリストも神様ですが、でも同時に2つの役割があります。キリストは仲介者もありますね。人間と神との間に入って、罰を受けになったので、信じる者は許されたの、神と和解される。キリストの苦しみは、敵だった人間と神様の和解を成し遂げられたからです。第二クリント、もう一度見てくださいませんか。第二クリント五章。第二クリント五章。今度、17節。有名な歌詞ですね、17節。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は正しく作られたものです。古いもの過ぎ去です。身をすべて正しくなりました。一瞬のうちに立場変わります。一瞬のうちに、その敵であったものは神の子供になります。成長は違いますが、成長が時間がかかりますが、立場が一瞬のうちに変わります。古いものは過ぎ去って、一瞬のうちに滅びに至る道から天国に至る道に変わる。子供に、キリストの神の子供になります。永遠の希望が与えられます。すべて神様のことに受け身ですね。与え救われたものです。18節。これらのことはすべて神から出ているのです。救いは神様の働きです。 神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち、神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで、和解の言葉を私たちに委ねられたのです。その皆さん、その和解の言葉は福音です。和解の務めは福音を述べ伝えることです。なぜなら神様は一人も滅ばないように、みんなご自分と和解させるために、キリストを与えてくださった。与えてくださっただけではなく、弟子たちに福音を述べ伝えることを述べ伝えて、弟子たちを他の人に同じことを続けるように伝えました。だから現在の信者たちはみんな和解の務めをするべきです。すなわちキリストによって許しがあるので、福音を述べ伝えることによって。20節、こういうわけで私たちはキリストの施設なので、施設ね、本当に高い地位でしょ。施設は皆さん、施設は自分のことではなく、その国の大統領と王様のことを伝えるでしょ。だから信者は自分の意見ではなく、神様からいただいた言葉を忠実に述べ伝えるべきです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさいことですね。キリストが今日いらっしゃったら、今日もしキリストが今日日国の教会がいらっしゃったら何を言われるでしょう。和解の務めを続けなさい。信者たちに、未信者たちにその和解を受け入れてくださいのこと。キリストの苦しみは敵であった人間と神の和解を成し遂げられました。だから信者たちはね、その和解の務めをしなければ、本当にキリストの贖いは、本当に、人は聞きませんので、もったいないですね。またキリストを受け入れなかったら、ぜひ今日その和解を受け入れてください。どうやって受け入れるか。自分が罪であることを認める。キリストが自分の代わりに十字架で自分の罪を受けに、罰を受けになったことを認めて、蘇られたことも認めて、それで祈りで私を許してくださいと言った。そうすれば神と和解されるので、永遠の滅びではなく永遠の命を経験するようになります。キリストはね、不当に迫害を受けました。弟子たちはその時にすごくがっかりしました。彼によると、イエス様がすぐ王になるべきでした。でも結局一人に裏切って、キリストが敵に引き渡されて党に裁判を受けた。総督は3度、彼は罪を犯さなかった宣言したのに、軍衆を恐れたから不当に兵士たちに渡して殺してもらいました。でも皆さん、それこそ神様の計画でした。神様はキリストとして不当に扱われたキリストを通して素晴らしいことを成し遂げられました。キリストはね、一度だけ 一度だけで命を捨ててくださったによって永遠の贖いを成し遂げられました。またキリストは正しい方なので、我々人々の仲介者としてその身代わりになる、ということを成し遂げられました。またキリストの苦しみは敵であった人間と神の和解を成し遂げられました。ですから信者が不当に迫害を受ける、神様はその時こそそのことを働かせて益としてくださいますので、キリストの模範を思い出すべきです。お祈りいたします。